日望連声の広場平成28年6月号熊本地震における日本盲人会連合の取り組みについてご報告します。
スタジオには、竹下由樹会長と、工藤昭一情報部長に足を運んでいただいて、いろいろお声をいただいていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まず、じゃあ会長の方から、はい、今なお不安を抱えて生活されている被災地の皆様へのお声かけということでいただくことはできますか？
わかりました。僕は、今回の熊本地震の特徴は、災害の大きさもさることながら、余震と呼ばれる地震が千何百回と未だ続いていることが皆さんを非常に不安にさせているというふうに思います。そういう意味では、視覚障害被災者はもちろんのこと、熊本県大分県でお住まいの方々が、地震の恐怖に怯えながら今も避難生活あるいは自宅でのまだ十分ではない支援の中での生活が起こらざるを得ないことにお見舞い申し上げるとともに、一日も早い皆さんの安心が得られるような対策を行政にもお願いし、日本盲人福祉委員会および日盲連としてもできる限りの視覚障害者への援助を実行していきたいと思います。
はい、工藤情報部長の方からも一言いただいてもよろしいでしょうか？
私青森大会に参加していて、そこで義援金の訴えなんかもあったんですけども、やはりその中で実態がどうなのかということをもう少し知りたいという声が非常に多かったですね。それだけ心配しているということなんですね。で、村上会長の場合は本当にご自宅が全壊されたということも聞いてましたし、そういう中で村上会長の場合はNHK のナビラジオに肉声でですねインタビューを受けていた記憶があるんですが、本当にその時はお元気そうな声だったんですけども、ただ現実にはですねそういう被災されていて、それでなおかつ、ここの会員がどうなっているのか、また手帳の持っていない人とか障害がなかなか見えないので、そういう人たちの状況がどうなっているのかということも、大会では本当に皆さん心配されておりました。
確かにこの間開催された全国大会でも、この今回の熊本地震というのは一つの大きな論点でした。4月にちょっと遡りまして、18日日本盲人福祉委員会とともに日本盲人会連合でも対策本部を立ち上げました。まずこの流れから会長の方からご説明いただけますか？
わかりました。私たちは、4月14日の最初の今は前震、前の地震と呼ばれていますけれども、その4月14日の地震が起こった時から、現地熊本の会長や副会長に連絡を取ることを始めました。そして、日本盲人福祉委員会というこれまでの支援体制を構えてきた組織を中心にして、支援体制を急ごうということで、4月の18日に日本盲人福祉委員会としての支援本部を立ち上げるとともに、日盲連としても、現地の支援体制を、スムーズに進めるために日盲連としての支援本部を立ち上げ、現地本部として大分の江藤会長を中心に旧盲連の皆さんの協力を得ながら現地支援体制をも立ち上げました。そのことによって時間を置くことなく直ちに現地に支援者を配置し、あるいは、被災者を、できるだけ早く確認しながら、可能な支援を直ちに実施することを目指しました。おかげさまで日本盲人福祉委員会日盲医としての現地入りした数十人の方が直ちに行動開始してくれましたし、また旧盲連の皆さんの協力も得ながら、大分熊本の視覚障害者に対しても義援金が、まだ届く段階には来ていなかったんですけれども、必要な援助物資等を確保するための資金の手当も日盲連として実施させていただきました。
はい、でもちろんその日本盲人会連合の竹下会長としても動きました。で5月の28日に熊本訪問されました。そのご報告いただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。4月に当然まず日盲連としても現地入りが必要だということで、組織部長を中心に現地入りをしたわけでありますが、5月の28日に私の方もぜひ現地の皆さんと、声を交わし、あるいは、被災状況をこの現場においてきちっと把握確認してみたいと思って足を運びました。その結果ですね、非常に現地の皆さんの気持ちが大変だということが実感を持って理解することができました。5月の28日には当然のことながらまず村上会長とお会いし、さらには元の女性協議会長の新庄さんともお会いでき、さらには、未だ福祉避難所での生活を送っている方々にもお会いすることもできました。もう一つはちょうどタイミングよくですね、JDF 日本障害フォーラムの支援本部の現地での対策会議が持たれておりまして、その対策会議にも出席することができました。そうした現地での動きをする中で私は2つのことを強く感じました。一つはですね、被災者の人たちは一定の援助が受けられるようになってきたことは一つはホッとしております。ところが先々への不安を取り除くことが全くできていないということが分かりました。例えば、今福祉避難所にいる方の声としては、次に移るべき仮設住宅あるいは公営住宅についての申し込みをしているわけですが、まず第一弾として公営住宅への入居が内定したそうです。ところがそれは非常に離れてるところで、そこに入ると彼は、自分のこれまでの生活空間から切り離されるだけではなくて、その場所を自分としては動くことすらできないという環境に置かれるので非常に不安が増すと。できれば、もっとこれまでの生活空間に近いところで仮設住宅に入りたいので、今その申し込みの結果を待っているところだというお話を聞きました。それを聞いていると、そうか、まだまだ先々に対する不安が取れなくて日々の非常に辛い思いをしているんだなということが分かりました。二つ目にはですね、村上会長自身もですね、実は自宅が崩壊をして、しばらくお姉さんの家に身を寄せていたわけですけども、たとえ親族といえども、長居することにはやっぱりそれなりの困難もあるわけですから、さらに次の住み場を確保するために努力されたそうで、幸いに一戸建ての避難箇所といいますか、住宅を確保できて、そこに今、家族全部で移り住んでいるということを知りました。そういう意味では、少し安心をしたわけですが、しかし、村上会長自身が、自分の動きが全く取れない中で視覚障害者の仲間にも動きが取れないことのもどかしさを訴えておられまして、自分が動けない分を、たくさんの方々の支えで、視覚障害者の仲間が、少しでも早く安心できるような生活が取り戻せるようにしたいということを強くおっしゃっていたことが印象的でした。
今回の5月28日の会長の訪問で私興味深いなと思いましたのが、井出田眼科病院というところも訪問されました。
はい、
でこの眼科病院を訪問された理由としては何でしょうか。
はい、端的に申しまして、井出田先生自身が、被災者に訪問してくださっているということを知ったので、こういう先生とこれから連携していくことが視覚障害者にとっては極めて重要だと思ったので、井出田先生にお会いすることをお願いしました。診療中にもかかわらず私たち訪問者のために30分も時間を取っていただきまして非常にありがたかったです。そして井出田先生と話ができたことは、私は非常にこれからの災害というものに対する対応に大きな光明を見たという思いをしています。と言いますのは、避難生活を送るときに精神的な不安というものに対しては世の中の目は向くようになってきたんですね。しかし視覚障害を持っている人が目の病気やそれから目が悪いことから来る不安というものに対して医学的な見地から目を向けてもらえるということは今までなかったわけです。 これを井手田先生が自分も被災者の視覚障害者を訪問する中で非常にこれまで我々も気づかないことに気づくことができたということをおっしゃっていただいていて、我々は医者だからできることは医学的なことを中心に知れているかもしれんけれども、ぜひともこれからも、災害を受けた方々を我々の立場からも支えていきたい。さらにおっしゃっていたのは、私自身は、私というのは、その井田先生自身は、その福祉の人たちや、盲学校でどういうことが実施されていることすら、今までは正直言って知らなかったと。で、今後は、その医療と福祉と教育というものが、ちゃんと連携していくことが大事だということを、今回の被災を通じて、実感したので、そういうことも、ぜひ勉強していきたいということをおっしゃっていただきました。本当にそういう意味では、素晴らしい見方を得たなという思いで、井手田先生を訪問してきました。
はい、ありがとうございます。で、工藤情報部長も、やっぱりこの眼科医と当事者と連携、はい、あるいは私どものような当事者団体との連携は重要だと常々おっしゃったような気がするんですけど、そこら辺については、やはりいかがでしょうか。
本当にそう思いますね。今回井手田先生とお会いできたということは本当に良かったと思っています。実は私日本ロービジョン学会の理事もしておりまして、そちらの関係でもですね、まず熊本は井手田眼科ということで連絡を取っていたわけなんですね。眼科の場合その例えば緑内障の薬とか、そういう治療っていうこともあるんですけれども、やはり一番最初にかかるところが、眼科であってですね、そこからちょっと話それるかもしれないですが、生活の困難さ、それから仕事の継続、その他、多分自分の目のことは見えなくなったらですね、もうどこに相談していいか多分わからないと思うんです。ただやはり見えなければ見えないなりに、そこは眼科のところからまずこう可能性はあるっていうメッセージを出していただいて、そして我々日盲連であるとか、それを取り巻く支援団体支援者とこう連携を図る、そういう意味では井手田先生も今回会長とも直接お会いされて、お話情報交換されて、多分お互いにっていうか井手田先生井手田眼科としても大変いい ことに気づかれたんだと思うんですね。
はい、で今後の取り組みとして会長はどのようなことを取り組んでいきたいと、日盛りとして支援していきたいというような。
わかりました。
はい、
3点、たくさんあるかもしれません。まず3点、ぜひ、お伝えしたいと思います。まず第一点は、何と言っても義援金に協力していただいて、現地の皆さんが生活の立て直しにまで不安を少しでも解消できるような、物資の提供であったり、あるいは生活費の援助であったり、そうしたまず被災者の皆さんが少しでも安心した人間らしい生活を取り戻すためにも義援金の協力をお願いしたいというのが1点目であります。だから2点目はですね、これから他の団体、例えば日本盲人福祉委員会、それから障害フォーラムの皆さんと連携しながら、現地の視覚障害者だけでなくて、すべての障害者に対して、ローラー作戦ということで、手帳を持っている人すべてについて、訪問を行うことを実行しようとしております。で、その中で視覚障害を持った方を、訪問することが当然あるかと思うので、その方々が今まで支援とつながっていなかった方々が多いと思われますので、そういう方々に、直ちに盲人時計であるとか白杖であるとか、ラジオであるとか、そういうものが提供できる体制を取ろうと思っております。そのために文字用の時計100台とラジオ5台と白杖の見本を現地にすでに持ち込んでおります。これらがそうした形での訪問で、被災者に届くことをまずやりたいと思っております。で、3点目はですね、どうしてもその我々はこの東京にいて、彼らとの関係ではその遠い感じが与えてしまう可能性があります。その点ではですね、常に現地の支援者を動いていただくことになるんですけども、我々としても、日盲連の職員あるいは役員が定期的に現地へ行きながら、その声を吸い上げながら、直ちに実行できるものを見つけ出したり、あるいは役所行政に、お願いして直ちに実現していただければならないものを を見つけながらそれを形にしていくということをやっていきたいと思っております。
はい、あの会長が3点目におっしゃっておりました、この現地の声を吸い上げるということは情報部長、我々情報部としてもぜひとも関わっていきたいところですよね。
そうですね、はい、
義援金につきましても今月末まで受け付けておりますので皆様のご協力よろしくお願いいたします。スタジオにはあの日村竹下義樹会長と工藤翔一情報部長に足を運んでいただきまして、熊本地震における日本盲人会連合の取り組みをご紹介しました。あの会長、工藤部長、どうもお忙しいところありがとうございました、
はい、どうもよろしくお願いします。
先月号に続き、熊本地震義援金についてお知らせします。口座番号、みずほ銀行高田の馬場支店、普通預金 2911074、 口座名、社会福祉法人日本盲人会連合。皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。お問い合わせは、社会福祉法人日本盲人会連合組織部団体事務局。電話 03-3200-0011。ファックス 03-3200-7755。e メールアドレスは、jim@jfb.jp までどうぞ。